社会人から始めるラジオ第90回タイガです。
南沢です。
いやー、苦渋の90回というところで
嫌な言い方すんな。
いや、もう次は悔い改める91回、苦肉の策の92回。
まあ、苦しいしかないじゃん。
いや、苦しみの90回やっていきますか。
そうね、こっから残り9回。
最近僕めっちゃ暇なんですけど。
はいはい。
ゲームオブスローンズって知ってます？
知らねえ、初耳。
海外ドラマなんだけど。
はいはいはい。
これもう超面白いのよ。
うん。
でも超だいたい1シーズンに対して10話なんだけど、
うん、
全部きっちり1時間ぐらいなの。
うん、うん、
それが8シーズンあるのよ。
長、はいはい。
だから10時間かける8、
うん、
とんでもないよね、時間。
めちゃくちゃ長いね。
ぐーっと思って。でもなんかこれ結局、ちょっと説明するんだけど、
うん、
国取り合戦なのよ、ゲームオブスローンズって。
はいはいはい。
なんかよく日本で例えるとさ、
うん、
織田信長が天下統一みたいにするじゃん。まあまあ一応、
うん、
天下統一じゃないけど。でも織田信長が追放されて、
うん、
韓国みたいなとこにこう移住して、富とかがさ、また支配するじゃん。
うん。
でも豊臣は豊臣の中でまた反乱とかがあるわけじゃん。
はいはいはい。
でも織田信長が追放されて、もう一回国家を手に入れようみたいな感じで、また別の地方でこう準備を始めるんだけど。
うん。
その中での、まあ、国取り合戦みたいなのがゲームオブスローンズになってて。いや、これね。
うん。
世界規模の感じを感じると、すごいね。CG もすごいしね。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
スケールが超違うわ。なんか日本だと、ちっちゃい感じがなっちゃうけど、もうなんか、まあ、そんなに大きい地方の話じゃないんだけど、
うん。
もう、なんだろうね、世界観がすごいって。で、僕朝。
すごい力。
でも眠い目こすって僕見てんだよ、毎日。
うん、まあ長いしね。
うん。ここで工夫なのか知んないけどさ、
うん、
ゲームオブストーンズって基本暗いのよ。
はいはい。
夜のシーンもあるし、なんか基本的にろうそくとか、結構夜とか、電気とかないから炊くんだけど、
うん、
それなんか基本暗いじゃん、そういう時って。
そうね。
でも急に、北の地方とかになると雪がいっぱいあるじゃん。
うんうん。
真っ白なのよ、昼の時とか。
はいはいはい。
で、南の地方行くとオレンジだったりとかするのよ。その、砂漠地域みたいな感じで。
うんうん。
で、中央は割と、中間地ぐらいの色。
はいはい。
それがどんどんどんどん場面切り替わっていくのよ。それで、各地方で、ストーリーがあって、それが交錯していってみたいな話なんだけど、
うん、
それが1時間の中で何回も切り替えるのよ。
はいはいはい。
だからさ、僕がいつも眠い目こすってさ、うわきついと思って、夜のシーンとか見て、あ、寝そうってなってる時に急にキンパーって白くなって、はぁみたいな、あ、起きなきゃみたいな。
お前の情緒やばいだろ。
いや、基本暗いから、電気を明るくしてると見えないのよ。
はいはいはい。
テレビ画面もね。だから僕電気を落としてみてんだけど。
うん。
だから、ああ、暗いとこでもすごい凝視してみて、でも、うつらうつらしていくと、急に明るくなるから、へえみたいな。時々人が切られて赤いのとかも、へえみたいな。
はいはいはいはい。
って感じでさ、まあこれ食うのかな、どうなんだろうね。僕を寝かさないための工夫はやっぱすごいよね。
退屈させないためなのかね。
ね。いやー、なんかね、そこ、結構なんか英語なんだけど、基本的に。まあ、その独自の言語とかもあるんだけど、基本共通言語英語になってて、
う うん。
まあ、当然字幕ありで見てるんだけどさ。
まあ、わかんないもんね。
そう。ちょっと英語の勉強になるかなと思って、すごい英語を聞いてるんだけど、基本的に汚い言葉しか僕の頭の中に残んないんだよね。
はいはい。
なんか、基本的にみんななんかこう、毒で殺したりだとかさ、こう、
なんだろう。はいはいはいはい。
まあ、基本そういうとこは一緒なんだけど、
うん。
なんか綺麗な死に方ってあんましないのよ。
うん。
だし、みんな騙し騙されだから、ダイヤゲームみたいになって。
うん。
だからなんかもう、みんな罵り合うんだけど、みんな、ライアー、ライアーとか言うわけよ。
嘘つきだって。
人が、いや、あなたってこうし、あなたこう言ったじゃないですか。ライアー。いや、でもこうだよね。ライアーもうライアーが頭の中ですごい残っちゃって、もう誰かに何か言われても、ライアーって答えようかな。ライアー、ライアー。
いや、クソ腹立つだけだろ、それ。
嘘つき、嘘つき。あとね、もう、あと覚えたの、イエス・マイ・ロード。イエス・マイ・ロードとか。
はいはいはい。
イエス・マイ・レディ。
うん。
基本的にそれで OK だから。
まあよく聞くセリフだよね。
難しいとこは頭残んないんだよね。聞こえてないだけなんだけどさ。
何言ってか分かんないもんね。
そう。基本的に何か偉い人が言ったら、イエス・マイ・ロード。
うん。
OK って。
中学生か
ダメだね、全然勉強なんねえわ。
まあ、海外ドラマでよく英語覚えるって人もいるもんね。
でもネットフリックスがいいみたいですよ。
あ、そうなのね。
ネットフリックスは英語と、うん、英語で英語の字幕っていうのもできるから。
それ昔やってたわ俺。
そう、それは全然できる。でもまあ、うん、僕プライムビデオで見てるんで、
はいはいはい、
日本語がっつり見ながら英語見てるんで、英語聞いてるから、もう、イエス・マイ・ロードと、聞こえる英語しかも、ファックスか。ファックかな。
それ、ピンを入れね。俺言わなかったのに、入って。
そういう、なんかね、舌を噛んで、あっていうのがね、ちょっとね。
はいはいはい。
さっきの言葉、ふっていうのがね、ハマってますけどね、最近。ああ、こんな感じで言うんだ、みたいな。
あ、発音の仕方ね。
そうそうそう。本場の F から始まる言葉はちげえや、みたいな。変な感じだよね。って感じで始めてみますかね。
はい、そうですね。
ってことで、今日は南沢の心理学です。じゃあ、はい、本編いきましょう。
はい。
はい、本編です。
はい、お願いします。ってことで、まあ、発達心理段階ってものは前回までで全部終わらせてしまったので、今回からはそのエリクソンの発達課題以外の発達心理学ってものをお話ししていこうかなと思います。
はい。
で、大きく分けると、発達心理学のそもそも発達って何が発達するんだっけって話に戻っちゃうんだけど、
うん。
まず大きく分けると、発達って6つの要素から、考えてるんですね、発達心理学って。
はいはい。
1個が対人関係、もう1個が感情と動機づけ、うん、と知的機能、うん、で自我と自己、はい、そして思考能力、うん、学習能力ってものになってますと。で、このうち、前回まで話してたエリクソンの発達課題っていうのは、このうち自我と自己ってものに焦点を当てた分野になってますよと。
はい。
なるので、今回はその6個のうちの中から、対人関係っていうところをピックアップしてお話ししていこうと思います。
はいはいはい。
で、この対人関係っていうものについては、一説によると、その、まあ、対人するにあたって、相手の行動に対して自分がどう思うとかっていうタイプ分けっていうものがもう乳幼児の時点でされてしまっていますよっていう説があります。
うん。
まあ、これは前回のエリクソンの発達課題の時の、自我と自己のフェーズでも、君ってものは幼児ぐらいに固まって、まあ、あとは白身ですよみたいな話をしたと思うんだけど、まあ、全く一緒だね。
うん、
でこれは、発達心理学に限らず人格心理学とか臨床心理学、精神医学とか行動生態学とかみたいなね、さまざまな学問で広く知られているアタッチメント理論っていうものがありまして、
はい、
そのアタッチメント理論っていうものに基づいて、今日はお話をしていきます。
うん、はい。
でまずアタッチメントってなんやねんって話なんだけど、
うん、
まあ、アタッチメントを辞書で調べた結果、特定の人物に対する心理的な結びつき、多く乳児が母親との接近を求める行動に現れるような母子間の結びつき、愛着っていう風に出てくるんですね。
うん、
まあ、要は子供が親に向けた、愛情っていうものがアタッチメントですよと、
うん、
いう話ですね。なのでここではそこと同じで特定の人物とのつながりであったりとか、その人とつながりを持ちたいという欲求っていう意味で、今回話を進めていきます。
はい。
で前提として、まあ、人間っていうのは多かれ少なかれ誰かしらと親密な関係を確立したいっていう欲求がありますよと。
うん、
これは人間の、5段階欲求でもあった、神話的欲求とかそういう話ですね。
うん、
に現れるように誰かと、関係を築きたいっていう欲望があって、でそれは当然一方的に自分が相手のことを好きになりたいっていう欲望だけじゃなくて、相手からも、自分が満たされるようなことをしてほしいとか、満たされるような関係を築きたいっていう欲求ですよね。
うん、
でもって、年を取るごとに、まあ、例えば10歳20歳になってくると、友人関係でも会う人とは一緒に遊ぶけど会わない人とは一緒に遊ばないとかっていう風に、相手との関係の確立であったりとか関係の維持を諦めて新たに別のその愛情を向ける対象を作るっていうことも選択肢にありますよと。
はい、
ただ乳幼児の頃ってそういう選択肢は存在しないよねという話ですね。
うん、
まあ、つまるところ乳幼児にとっては、養育者、要は両親とか、両親がいない人だったらその、義理の母とかになっちゃうんだけど、養育者の性質とかその人の性格に合わせて乳幼児にとっては、その人に対してどうアプローチをかけるのか、どういうふうに関係を確立しなきゃいけないのかっていうのを調節しなきゃいけないんだね。
うんうんうん、
でその乳幼児の頃にどういうそれを調整方法を施したか、どういう調整方法を取ってきたか、どういう調整方法を学んだかってことによって、入試の段階ですでにタイプ別がされちゃうよってお話があります。
うん、
でこのパターンっていうのが大きく4つに分かれてますっていうふうに定義されていて、その分け方としては、養育者とかその自分の親とかと離れた時、再会した時でどういう反応するのかっていうのでタイプ分けができますと。
うん、
1つ目が回避型って言います。回避型は親と離れた時、再会した時ともに感情の起伏が激しくなくて感情変化に乏しい人のことを回避型って言うわけですね。で安定型っていうのが2個目の型で、安定型は親と離れた時には、混乱する、泣いてしまったりとか混乱を、表すけども、再会した時にはすぐに落ち着きを取り戻すというタイプ。
うん、
抵抗型は、離れた時に混乱示します、でも再会した時には、容易に落ち着かずに、もうむしろどこかちょっと不機嫌になるとか、ちょっと怒りを見せるとかっていうタイプが抵抗型。うん、でこれら3つのタイプって、大体行動に一貫が取れていて、回避型っていうのはもう一貫して感情を抑え込もうとする。で、安定型は不安になったら不安を表に出す。安心したら安堵の表情を浮かべるって、まあ、よく言えば、感情に素直な子ってことですね。
うん、
で、抵抗型はもう、再会しようが離れようが、一貫して不満をぶつけると。
うん、
で、っていう一貫性があるんですけども、4つ目のタイプの無秩序型っていうものに関しては、 これらに一貫性がない。どういう行動を取るのかランダムであったりとか、例えば親と再会したにもかかわらず親じゃなくてずっと壁の方を見てるとか、
はいはい、
みたいな、もうそれは結局どういう行動なのかちょっと理解不能みたいなのが無秩序型になります。で、このタイプって決定する要因は当然養育者のそれまでの関わり方によってしまいますと。
うん、
つまり乳幼児が親密性を欲しいっていう相手に愛情の表現のシグナルとして泣くことってのが一番最初に挙げられるじゃないですか。
うん。
その、まあ、例えば泣いたりした時に親が子供に対してどういう反応を見せるのかっていうところで、子供のその辺のタイプが変わってしまいますと。
うん。
まあ、タイプ別に言ってくと、子供が泣いた時に、鬱陶しいなと思ったりとか、あえて避けるようなことをすると、子供っていうのは、回避型になりがちと。情緒、感情を抑え込もうとする方ね。で、抵抗型3番目 の、 その再会しても落ち着かないでどこか怒りを見せるような方っていうのは、子供 の、 その泣いたりするシグナルに対して一貫性がない反応を示す場合になりがちと言われていて、要するに、子供からしたら自分が大声で泣いた時に親がどういう反応してくるのかわからん、親がいつ帰ってくるかわからん、どういう反応するのかも何が何だかわからんっていう一貫性がないと、常に自分ができる最大のその自分の感情を送ることしかできないっていう意味で、抵抗型になりつつあると。でプラス信頼がないんだよね、親に対して。帰ってきてくれるって安心感もない、から、怒りを見せることで自分は今こんなに不機嫌なんだぞ、だから、もっと自分を構えよっていう姿勢を見せることで親がもう一回離れるってことをなるべく防ごうとしてしまうと、
はいはい、
いうのが抵抗型。一方で、2番目に言った安定型っていうのは、養育者の反応が早かったりとか反応も一貫していたりして子供からするとこういう反応したらこう返してくれるっていう信頼関係ができている関係、
うんうん、
だと安定型になりますと。で無秩序型っていうのは未だにどんな風な養育者の態度によって起こるのかっていうのを、100% 断言はできないんですけれども、さっき言った壁に目線を配るとかにも代表するように、子供に怯えや恐怖といった感情が見えているんじゃないかっていう研究がありますと。で、1989年に行った研究によると、非虐待児、虐待されている子供を対象に、これを、検索というか、研究していった結果、80% の子が無秩序型であったと。まあ、つまり、子供に対して親が、その恐怖政治じゃないけど、いろいろ暴力的であったりとか怒鳴りつけてあったりとかっていう恐怖を植え込んでいると無秩序型になってしまうんじゃないかっていうのが今一番強い、論調かなということですね。
なるほど、はい。
でこれらのタイプ分けって、これからのその今は乳幼児期の話なんだけど乳幼児から成長した時にもの対人関係にももちろん影響していきますと。
うん、
なんで親密になりたいと思う相手に対して、まあ、例えば一目惚れした相手がいたとしてとかね、友達になりたいと思う相手がいたとしてその人が自分に対してあんまり何も返してこなかった時に、無感情でいるのか相手が何もしてくれなかった時には悲しんで相手がしてくれた時には喜ぶっていう素直な感情を出すのか、もう帰ってこようが返してこなかろうがずっと不機嫌でいるのかみたいなね、っていうところの自分の心理の根底ってものはこのタイプに影響されることがかなり多いと。まあ、とはいえ、これは最初に言った通り黄身の部分であってこのあと白身の部分っていうのはこれから固まっていくものであって、それについてっていうのは今までのその自己と自我のエリクソンの発達心理段階で話した話とかも絡んでくるし、社会心理学で話した対人関係のテクニックみたいなのもあったじゃないですか。そういうところを技術をいろいろ吸収して埋まっていくものであるので一概に語ることはできないんですけれども、人間の心理の奥底にある対人関係のタイプっていうのはおよそこの頃に決定していて親としてはさっき言ったような態度を取ると、 こういう子供に育ちますっていうのが、この段階で確定していますよっていうお話が今回のお話でした。
はい。
で、次回については先ほど6つに分けた発達のうちの、感情と動機ってものを話していこうと思いますので、次回に続くって感じですね。
なるほど、わかりました。じゃあエンディングいきましょうか。
はい、じゃあエンディングでお願いします。
はい、エンディングです。
はい、エンディングです。
今回、また乳幼児期のお話じゃないですか。はい、
そうですね。
言ってたら申し訳ないんだけどさ、これ、うん、正解って結局安定型なんですかね。
ああ、これに関しては正解安定型。
だよね。100% そうだよね。
100% そう。あ、で、ちょっと途中で語り忘れちゃったんだけどさ。
うん。
まあこれ1992年とかのお話なのね。
うん。
で、ちょっと古くて、情報古くて恐縮なんだけど、大体、無秩序型が 10%。
はいはい。
で、回避型が 12%。
はい。
抵抗型が 20%。安定型が 55% ぐらいって言われてんのよ。
はい、余裕半分、過半数は安定型じゃないですか。
そうそうそう。だから基本的には大丈夫なんだけど、でも、クラス40人いたら20人は違うんだぜ。
まあね、なんかそんな気がするね。
結構リアルだよね。
リアルにそんなもんな気がするわ。回避型は無感情ってことだよね。あれ無感情だね。なんだっけ、
回避型無感情。
無感情だよね。
うん。
何にも、帰ってきても無みたいな。
そう、帰ってきても離れても特に感情の起伏がない人。
やべえやつじゃん。
サイコパスとかこういうことなのかなって感じもあるけどね。
それって無秩序になるんじゃないの、サイコパスって。なんとなくなんか壁を向いたりだとかさ、なんか何やってるか解明できないっていう考え方だと。
そうか、どっちかって言ったら無秩序の方か。
うん。回避型はなんだろう、コミュ障みたいなもんじゃない。
まあそうだね、
多分僕そっちだと思うけど、
回避型
で。安定型が帰ってきたらアンドドアだし、離れるとなくなるよね。
そうそうそう。
抵抗型がもうずっと泣いてるみたいな。
ずっと泣いてる、ずっと怒ってるみたいなね。
あー、イメージはね。まあ確かにそんなもんかな。
まあ大きくその4つに分けられるよねって感じだよね。
南さんは何型だったの？
俺でも多分安定だったと思うわ。
あー、ちゃんと？
うん。まあ多分今の俺の感情もこんなもん、安定だと思う。
離れると泣く。
そう、友達とかとそのしばらく疎遠になっちゃうっていうのが分かると悲しくなるし、かといって遊ぶときになったら楽しくなるしみたいな。
ああ、いいじゃないの。
タイガもでもその系じゃない？
まあそうだね。でもなんか僕割となんか手遅れになってから寂しくなる気がする。
ああ、はいはいはい。取り返しつかなくなったら悲しくなる。
そう、なんかなんかこう友達と離れたりとかしても、多分1年とか2年とか3年ぐらいじゃ全然寂しくないんだよ。
うん。
でもなんかすげえ、もう5年ぐらいになったらもう会えなくなるじゃん。も
う。
うん。そうなってくる、ちょっと寂しいなってなってくる。でももう手遅れだよなみたいな。なってくる。するかも。だから割となんか、感情は戻ってきてるんだろうけど、ちょっとまたね、って感じじゃん。気がするけど。
なるほどね。
回避型っていうのは親を信じられていない。
そうそうそうそう、親を信じられていない。
親がほったらかしにしてたってこと？
そうだね、どっちかっていうと、どっちかっていうとほったらかしがその抵抗型とかになっちゃって、
あ、
回避型は親がちょっと子供に対して疎遠だったりする感じ。あんまりそばにいてあげられないとかさ。
それはないな。違うんだな。
安定型かな、うん。
でもなんか、すごいちっちゃい頃、
うん、
僕とか姉とかは、 全く手のかからない子供だったってよく言われるんだよね。
うん、
全然泣かないっていう。
はいはいはい。
だからただのハッピー野郎だった可能性があるよね。
あ、なんかそれはなんかね、もう一節あって話が、
うん、
まあ、これはね、あの乳幼児期の発達心理学っていう回でやったんだけどさ、
うん、
あの親が視界に入ってると安心するんだよね、子供って視界に入ってるだけで。
あ、はいはい、
だからタイガとかタイガのお姉さんは親の母親の姿が常に視界に映ってる状況だったのかもしれない。
まあでもそうかもね。
そうすると泣かない
ん、うん、確かにそりゃそうだよなっていう、
うん、
確かに。でも僕なんか知らないおじさんに座ってても泣かなかったって言ってたよね。いつの間にか迷子になっておじさんの上に座ってたってよく言われて。
それはね、それは無秩序かもしれないわ。
親が視界にいすぎて全員が親だと思ってた可能性あるよね。
頭ハッピー野郎だ。
こいつも親かみたいな。
親いっぱいいんなっつって。
大人は全員親だみたいな。
まあでもそうね、大人に対してだから恐怖がなかったらもしかしたらそういう人もいるのかもね。
うん、でもなんか前、ちょっと前さ、僕話したけど、うん、自分の写真見ると全く笑ってないのはなんでだろうね。ハッピーやろ。やっぱ無感情だったんじゃないかな。
やっぱ回避してたのかな。
もう、仏みたいな、ずっと。親はずっといたから安心はしてたんだろうな。楽しくなかっただけなんだろうな。
専業主婦っていう文化が消えていくと、この辺はちょっとわかんないね、どうなるか。
ですね。なんとなくね。
うん。に、まあ、3歳ぐらいから今保育園って入れるんだっけ？
うん。いや、もう0歳から入れるよ。
0歳から入れるんだっけ？うん、もう0歳から入って、親の姿見えなくてずっと保育士さんってなると、この3個の方とか4つの方だけど、とかの話はちょっとバランス崩れてくるかなって気がするね。
親が3人になるんじゃないの？
そうそう、そうなってくれたらいいよね。
0歳から入ったら絶対そうならない。
あ、でもそっか、0から入ったらそうなんね。
なんか痛み分けじゃないけど、なんかこう、あの8時間8時間8時間みたいな感じ。
うん、24時間3等分する感じ。
そうそうそうそうそう。誰かが同じ、あ、そっか、まあ保育士さんが10人とかいたらちょっとまた違うかもしれないけどさ。
うん、そうだね。
割とこの同じ人とかだったらね、大体そんな感じになるのかな。
マンツーマンだったらいいね。
うん、
まあ、マンツーマンとまで言わなくても3人
100%なんないけどね、マンツーマンはもうベビーシッターで取るしかないから。
そうだよね。
でも離れる、まあ、視界に入ってりゃいいんだったらね。
そうね、そうそうそう、一つの部屋に集めちゃってね。
うん、なんかこういう方あれだけど、一列に並んで
軍隊みたいな。
見てろよみたいな、私を見てみたいな。
だからさ、
全員の母だよみたいな感じで保育士さんがいれば、
うん、
いいかもしれない。
そうね、そういう形だったら全然ありだね。今さ、あれじゃない、うん、俺たちの共通の友人にも子供がいるわけじゃない。
はいはい。
俺これ調べててすごい思ったのが、まあちょっと子供に合わせてよみたいなことがあったとするじゃん。
うん。
今後ね。で、あって、これを調べちゃったがゆえに、うわ、抵抗型だとか思いたくないなと思って。
まあでも抵抗型だからなんだって話だからね、結局。
まあまあ、なん
だって話で言ってさ。
そうね。
まあ、さまつな話でしょ。
まあまあ、君の部分がこうなってますよって、人間の根幹はこういう人ですよって感じだね。
じゃああいつほったらかしてんの今みたいな感じになってる。
そうそうそう、ちょっと嫌じゃない。あれ、子供がもし回避型ってことはつって。
まあでも気まぐれだからな。
まあそうだね。
僕ら辺は僕たちが会ったね、もう10日間も一緒にいたら抵抗型だってわかるかもしれないけど、1回でそれ判断されちゃう子供がもうたまったもんじゃないって話じゃない。
たまたまそういう気分だった
んだよ。お前が何言えんだと、今日1日会っただけで抵抗型って決めつけてって。
たまたまそういう気分だったんだよってね。
そうそう。たまたまなんかムカついたんだお前がみたいな時あるじゃん、うん、そういう可能性もあるから、まあ、気分屋ですから。
まあこれがね、今後も影響してくるっちゃ影響してくるっていうところがね、この乳幼児期の怖いところであって、なんか奥が深いところであるかなって感じだよね。
まあそうね、まあ難しいね、乳幼児期っていうのは。
まあなんかなんだっけ、自我と自己っつうか、エリクソンの発達課題の時にも話したけどね、うん、あのこの頃の親の愛情の注ぎ方っていうのは結構なんか絶妙な塩梅でやらなきゃいけないみたいなねところがあるから。
うん、まあ総じて思ったのは、溺愛すればいいんじゃないのって、ちっちゃい頃は。
まあそうそうそう、まあ、溺愛すれば OK、 完全にな
んか大まかに一言で言っちゃうと、溺愛すれば多分乳幼児期って OK なんだよね。
うん、 OKOK、
多分なんか そこら辺、まあなんか比較とかさ、そっかそういうの入ってきたらまた別の話だけどさ、
まあその辺も3歳とかからだからね、0から3歳ぐらいまでは全然溺愛するだけで OK よね。
あ、よく溺愛してますって言ってる人はもう信頼できますね、うん、
そうっすね、基本はそういうことだよね。溺愛しないとなんか子供側が親に信頼を寄せられないから、
まあもう有無を言わさず、なんかいろいろごちゃごちゃ話しましたけど、溺愛でしとけばいいと思いますみたいな話だね。
そうだね、まあだからなんかまたその専業主婦云々の話にもつながっちゃうけど、子供と一緒にいれる時間を長く取るっていう努力はしなきゃいけないかなって感じだね、うん、
もう本当最低限っていうか、それだけでとりあえず OK だね、
うんうん、
大きな間違いにはならないっていう。
そうだね、
まあ溺愛の取り方次第だけどね。
まあ溺愛がね、本当に
何でも溺愛は良くないから
そうそうそう、歪んだ愛情はね、
そうそう、歪んだ愛情は良くないから、大人の考えで言う、
大人になっても一緒だね。
そうそう。愛するということは、まあ、溺れるじゃないんだよね、みたいな。なんだろうね、うん。正当に愛するだからね。
そう、もう真っ当にね、愛してあげればそれでいいんすよ。
うん。そんな感じですね。なるほどね。じゃあ、乳幼児期は今回で終わりって感じですか？
うん、今回でおしまいだね。その後の、次回話そうと思ってた感情と動機みたいなところは、結構、もう、小学生とかの話になっちゃうから。
うんうん。
でその後の知的機能とか学習とかも小学校とかの話が基本的なメインになるかなと。
なるほど、わかりました、
ね、そうね、乳幼児期はこの対人関係の部分とエリクソンの発達課題の乳幼児期のところと、あと前ちょっとだけ話したけどピアジェさんって人が話してる発達心理学っていうものの3つを押さえてれば基本大丈夫かな。
うんうんうん、なるほど。じゃあまたしばらく発達心理学って感じですね。
そうだね、もうちょっとだけやらせてください、私に発達心理学
わかりました。まあ振り返りは今日はこんなもんですね。
そうっすね。いやさ、タイガさんちょっと聞いてくださいよ。
うん、
うん、まあこれが実際に公開される時にはもう終わっちゃってると思うんだけど、
はい、
あの日曜ドラマ劇場ってものがありまして、
ドラマ好きのみっちゃんの話ですか、はい、
そう、南沢くんのねドラマのお話なんですけど、今、うん、テセウスの船っていうドラマがやってるんですよ。
なんだそのイカロスの翼みたいな
あの竹内涼真くんが主人公やってて、
あら仮面ライダードライブ
あの人仮面ライダー俳優なんだっけ。
そうだよ、竹内涼
真。そうなんだ、知らなかった。
あの時はねかっこよくなかった。
で、まあ、物語としては主人公は自分の父親が、自分が生まれる前に殺人事件、大量殺人事件を犯して死刑囚になってるんだよ。
はいはい、
なってて、で、まあ、母親からもあんたに父親はいないと思えと教え込まれてて、
うん、
父親に対してずっと憎悪のもう心を持って過ごしてたと。
はいはい。
で、ジャーナリストになるんだね、将来的に。竹内涼真くんは。
なるほど。はい。
で、真実を知ると、実は自分の父親は無罪だったと。
うん。なんとなくね。はいはい。
いうのが分かってって、で、そこでなんと一回タイムスリップします。
なんで？おい、
急にタイムスリップをしてしまって、過去に戻ってその事件が起きないように するプラス自分の父親が無罪だってことを過去で証明するっていうお話なんだよ。いやこれがねめちゃくちゃ面白いの今。もう来週最終回なんだけど。
なるほどね。
で視聴率もね結構高くて 15% ぐらいあって今。
全然聞かないわ。なるほど。
本当に。多分
それ今ゲームオブスローンズでいっぱいだから何も目に入りません。なるほど、ね。
今期のドラマでは一番人気かな。
なんかありがちだけど一番面白いねそういうのね。
いやそうありがちなんだよね。突然タイムスリップって言われてビビったもん。
お前タイムスリップして何者となってタイムパラドックスは大丈夫なんですか。
ね、あでなんかね一回過去に戻った後にもう一回未来に戻ってくんだよね。
ああ、はいはいはい。
で未来に戻って過去でちょっとだけ事件を変えたのよ。
うん。
でも未来では結局父親死刑囚のままだったのに。
ああ、はいはいはい。
でふとした瞬間にもう一回戻るんだよ。
うんうんうん。
で今度こそはっていう感じ。
ああ、すげえアニメで、あのあれだわ、あのアニメ雪降ってるやつ。
雪降ってるやつ、
あれだわ、あれっぽいわ。何も出てこなかった。藤原竜也が実写で映画やってるやつ。
え、
そう、なんか僕たちがいない街だ。
あ、はいはいはいはいはいはい、
あれもそうだね。うん、なるほどね。
そうっていうストーリーでやってて、まあまあ俳優さんの演技とか子役、まあ一応今のところ犯人は10歳の子供なのよ。
うん。
っていうのが分かってるから、その10歳の子供を竹内涼真君が見張って10歳の子供と戦ってんだよ今。
はいはいはい。
その子役の子も演技すごくて、もう子供がちょっと笑ったりとか子供が目開くだけでも怖いのよ。
うん。
いやそういうところね、やっぱね俳優さんってすげえなと思うと同時に、果たしてこの子は小学校でいじめられないんだろうかと思ったね。なんか
気にしないんじゃない。
まあね、気にしないでほしいし、まあ、かっこいい子だからねきっともてはやされてるんだろうなと思いつつ。
南さんはどこにタイミングなんかディープしたいの。
あ、子供の頃に戻れるなら話。
うん、
いやー、でも中学じゃない。
過去変えたい。
過去変えたい。まあ俺が唯一後悔してるのはやっぱりあのサッカーのさ大会があって、夏の、
はいはい、
時にね前半終わって後半10分ぐらいのところで足つったんだよね俺。
あ
ー、で選手交代させられてそのまま負けたんだよ。
はいはいはい。
だからあそこをちょっと俺は変えたいね。負けてもいいからずっと出たかった、うん、試合に最後まで。
足つったんでしょ。
足つった、
必然だったんじゃないの。もう足つらない、その前の
水分補給しろよって。
あ、そこそこ変わったかな、そこで足のつり。
変わんなかったらもう諦めるしかないね。
まあ、何回かやれば何回かつらないよね多分ね。5回ぐらいタイムリープすれば多分何回かつらないよ。
多分張り切りすぎてずっと走っちゃったってのもあるだろうし。
そうだよね、難しいよね。でもそこでなんか1対1とかなんかそこら辺点分かんないけどさ、なんかこう、うん、そこでちょっと緩めたら別の点が入らなかったりとかさ、いろいろあるじゃん、うん、なんか5回や取り戻したところで何度も足がつってしまうところじゃないとここの場面に持っていけないみたいな感じになるかも。
あ、まあ確かにそう、そういうのあるかもね。
そう。あ、俺は何回どこをやっても足をつるんだ、みたいな。収束してしまう、みたいな。
そういう展開面白い。めちゃくちゃ面白いな。今、そのテセウスの船を見ててもさ、過去に戻ったことで事件が起きてしまうとかいう展開だったら面白いなとか思ってんの、今俺。
うんうんうんうん。
竹内涼真くんが過去に戻ってしまったことが原因で事件が起きてしまう。てるんだよとかいう話だったらめちゃくちゃ面白いなっていうね。
ああ、最終回でそこまでいくかね。
まあ収集つかなすぎてやばいけどね。それどこのエンドに向かってんだろうってのあるけど
ね。でもそこでなんかもう一悶着あってその続きは Hulu でみたいになんない
クソすぎるな。
そこの真相は劇場版であるかもしれない。そう。
ありがちだね。収
束しないもんね。そんな、もう一悶着あったら。
広げちゃったらね。
そう。
まあでも、それのね、すごいいいところっていうのが、まあ、タイムスリップがどうのこうの、事件がどうのこうの、複雑な話もそうなんだけどさ。
うん。
その、もともとその、竹内涼真くんは、お父さんのこと大嫌いだったんだよね。母親にもそう言われてきたし。
はいはいはい。
でも、実際に、過去に戻ってみるとすごい仲のいい家族で、
はいはいはい、
竹内涼真くんは、事件が起きた日に生まれてなかったから父親の顔知らなかったとか、
あ、はいはい、
子供の頃の思い出とかなかったんだけど、まあ、実際見てみたら自分の父親っていうのはすごい家族思い出みたいなところが分かってくるのよ。
泣けてくるじゃないの。
そう、その家族の団らんシーンとかもすごい、もう泣けるね本当に。涙腺緩くて最近泣いた泣いちゃったよ。家族みんなで、あの30年後に開けようねっつってタイムカプセル埋めるシーンがあるんだけど、
はいはいはい、
泣いたね。
お、そん時お父さんいないんだよなみたいな。
もうその主人公も竹内涼真くんも入れるのよ一緒に。
はいはい、
あれも本当にね、いい作品ですよ。家族っていいなと思ったよ。
なるほどね。
クラナド見直したくなったわ。
テセウスの、テセウスっていうのは何じゃの、
何なんだろうね。え、タイガこそ詳しいと思ったけど、その、なんかギリシャ神話とかなのかなと思って。
なんか、そんな感じするよね。
うん。
いた気がするわ、テセウス。
テセウスって何なんだろうね。なんかこの作者さんは昔なんだっけ、流星ワゴンとかいう作っていう本も書いてたらしくて。
あー、有名だね、それ。
それもね、あの、タイムスリップものだったんだよ。
まあ、あれ？オンダリクだっけ？違います？
作者？
うん。
漫画はね、東本俊哉さんって人。
あ、重松清。はい。ご存知。
いや、これは結構今ね、すごい盛り上がってるから、タイガもぜひ見てほしいね。
終わっちゃうじゃねえかよ。大体分かっちゃったわ。
まあまあ、その多分 TBS オンデマンドとかであると思うから。
だな、こういうのリアルタイムで追っかけるから楽しいんだよな。
そう、ドラマってやっぱそこなんだよね。毎週楽しみが一個増えるっていうのがすげえ楽しいよね。そう、うん、あ、今ちょうどね、第1話から最新話配信中って書いてあるよ。
あら、皆さん見るしかないんじゃないかな。
見るしかないですね、これは。ぜひ見てください。
もうゲームオブスローンズからそこに降りたら、なんかもう、無感情で見ちゃうかもしんない。人死なないかな、みたいな思っちゃうし。
大丈夫、めっちゃ死ぬよ。
めっちゃ死ぬんだ。
うん、結局4、5人は死んでるね。
結構死ぬな。なるほどね。
結構死んじゃう。うん。
ありました。日本のドラマを見ていこうな。
面白いから。
うん。海外ドラマは長すぎるよ。
もうね、日本の良さってものがありますよ。
そうね。海外かぶれしてんじゃねえと。
そうだよ。もうタイガーあれだからね、やっぱ日本の音楽クソだわ、やっぱ洋楽だわっつってるような高校生と一緒だから。
いや、まあ僕は、そうね、そうね。気をつければ、ちょっとそういうのかっこ悪いからな。
そう、かっこ悪いからね、気をつけてって、ね、うん。
ちゃんとな、日本も知ってから、
そうそう、
海外に行こうな。
そうそうそう、幅広い視野を持ってね。
ということで、今日は終わりですかね。
はい、こんな感じで。
じゃあ、社会人から始めるラジオはお便りを募集しております。相談や、番組の、感想、何でも募集しております。メールアドレスは、shakaraji1992@gmail.com です。shakaraji は英語1992の数字です。syakaradi1992@gmail.com です。Twitter の DM でもお待ちしております。じゃあ、それで、あ、来週は特別号の、90回特別になりますので、それはお楽しみといったところで、また来週です。お相手は、タイガと、
南沢でした。